それでは皆さんおはようございます。5月に入りました。季節のいい時を過ごしています。今年も、今日もですね、今年のテーマ制服について見ていきたいと思います。来週は、記念礼拝があって、もう1回だけですね、その後もですね、今週のテーマ、今年のテーマ制服に従ってですね、見ていきたいなというふうに思っています。何度も見ました。もう今日も今朝も見てみましょう。申命記8章の5節6節、このようにありますね。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい、というふうにあります。私たちは信仰の旅路を歩んでいます。この旅路はどこまでもね、続くものではありません。二つのうちどちらかでね、終わります。一つは、イエス・キリストが再びこの世に来られるとき。それか、私たちそれぞれが、天に召されるときまでです。今日はこの世の旅路においてですね、じゃあ何を具体的にすることを神様が望んでおられるかということをですね、見ていきたいというふうに思っています。まあ、これは今見たテーマ聖句にも書かれています。クリスチャン生活に求められていることも同じだと思っています。あなたの神主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい、ということです。これはですね、神様の基準にかなった正しい、歩みというふうに言うことができます。これを私たちはね、義というふうに呼んでいます。英語では righteousness というふうに言いますけれども、私たちが神様に求められていることは義であるというふうに言うことができます。そのように、聞いてもピンとくる人はあまりいないかもしれませんね。もっと別のものが求められているんじゃないかなと思います。例えば霊性がもっとね、こう深くなることとかですね、信仰深くなることとかですね、愛の人になっていきたい、どれもね、その通りだというふうに思います。で、もう私たちのこの中ではですね、その正しくあることとかね、この義を求めるっていうことをね、こう求められているっていうことを言うことを少しね、避ける傾向にあるっていうのは確かですね。その理由はですね、そんなに難しくありません。私たちは信仰によって義とされたのであって、何か自分が自分の力で義を得ようとするということによって達成しようという、そういうような間違った方向には行きたくないというふうに思うからですね。でもイエス様にですね、もしにもですね、あなたの教会にとって何がね、大事だと思いますか、というふうに聞いたらですね、そのうちの一つというかね、間違いなく一つはイエス様の有名な言葉からですね、言われるんではないかというふうに思います。マタイ6章の33節にはこのように、皆さん知っている言葉ですけれどもあります。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます、というふうにあります。これは三条の説教の中の一節です。神の国に属するものとされた人たちに対するイエス様の言葉です。でここにまずとありますね。まず求めなさいというふうにありますけど、これはですね、いろんな大事なことのあるのことの中で、まず第一番目にこれを求めなさいっていう、そういう順番の中の一番目っていうことではないんです。そうではなくて、最も重要なことという、そういう意味合いのこのまずと、第一にという意味があります。ですから神の義というものを追い求めることはクリスチャン生活において最優先事項だとイエス様も言われているというふうに言ってもいいと思いますね。つまり私は神の国の一員とされたんだ、もしくはイエス様に従うものなんだ、弟子なんだという人はですね、実際にその歩みにおいて義をこう体現するというかね、そういうことを求められているんだというふうに言うことができます。別の活用ではイエス様このように言われています。マタイ5章20節、私はあなた方に言います、あなた方の義が 立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんというふうにあります。まあ、皆さんパリサイ人に、ね、会ったことはないかもしれませんけど、まあ、私は、ね、現代版パリサイ人には、ね、会ったことがあります。まあ、現代のラビユダヤ教の、まあ、ラビと言われる人たちはまさにこのパリサイ人の流れを組んでいる人たちです。でパリサイ人というのはですね、旧約聖書を読んでも出てきません。なぜかというとパリサイ人はその時いなかったんです。神殿が立派にある時にはむしろ祭司が中心にね、いろんなことを行っていました。ですけれども、紀元前586年にバビロンというね、今のイラクに起きた一つの国によって、このエルサレムの神殿が破壊されます。そしてその時当時のユダヤの民の主だった人たちは、その今のイラクの場所にあるバビロンに捕囚として連れて行かれます。でそういうことが起こりました。これは本当に想像に絶する出来事だったと思います。でその中で、なんで自分たちはこのような状況の中に置かれたのかと考えた時に、彼らの中でものすごく悔い改めが起きたんです。つまり自分たちは知らないうちにですね、異国の神々の風習に染まってモーセを通して与えられた立法が示した義をおろそかにしてしまったからだと。だから神様はこのようなことを許されたんだというふうに考えました。そこでですね、まあ、自分たち その信仰を改革して、そのユダヤの民全体にですね、本来の立法に生きる姿を取り戻したいというね、そういう願いが生まれて、その中でパリサイ人というのが生まれてきたんです。パリサイ人というのはですね、こう分離するものっていう、そういうような、ね、意味があります。つまり自分たちをそのさまざまな他の宗教から切り離す、そういうグループが生まれた。これがパリサイ派と呼ばれる人たちのこう生まれというかですね、起源です。ですからパリサイ派っていう人たちはどういう人たちかというと、歴史上ですね、この人生における唯一の使命をですね、この神の義の追求であると決めた人だというふうに言うことができます。まあ、今でもそのラビユダヤ教の中の超正統派の人たちとかですね、正統派の人たちを見てもですね、決してその熱心さ、義を追求する熱心さにおいてはですね、軽率さとかね、無頓着さというのは一切ないというふうに言えると思いますね。イエス様はそのパリサイ人の義よりもあなた方は勝っていなければ天の御国に入らないと言われたんです。ですからこれがいかにこう、まあ、こう厳しい言葉であるということがこう想像できるというふうに思います。ただ私たちはですね、まあ、その言葉を聞いたとしても、まあ、あまりこう焦らないっていうかね、そういう考え方を持ってます。まあ、なぜかというとですね、私たちは信仰によって神の義を持っているからだというふうに考えるからです。つまり私の自身の義というのは到底あのパリサイ人の義には及ばないんだけれども、信仰によって、キリストを信じる信仰によって、キリストが持っておられたその義を転化されてね、今や私はその義を得ているという、そういう信仰があります。ですから、そう考えるとですね、明らかにイエス様の義というのは律法学者のいやパリサイ人の義よりもはるかに勝っているので、信仰によってそのイエス様の義を使用している私たちは、まあ、安堵のため息をつけることができるというふうに考えるんですね。でイエス様の確かにこの言葉はですね、そのご自身がこれから与える神の義というものを念頭に置いていた可能性というのは高いというふうに思います。ただ私たちが考えないといけないのは、じゃあそれだけなのかということですね。そこで終わるのかということを考えないといけないと思います。新約聖書をよく読むとですね、私たちは確かに義とされるということは信仰によるんですけれども、じゃあなぜこの地上で 神の訓練を受け続けているのか。それは私たちあまり言葉使いませんけど、聖化と呼ばれるね、キリストの似姿に作られた私たちはますますキリストに似たものにされていく、そういう歩みの過程にあるというふうに言うことができます。ですから神の義を求めようというふうに言うときには、その聖化の過程において私たちが本当にの意味でその義において成長していくということを求められているというふうにも言えるからです。次のようにも言えます。信仰によって義と宣言された人が、その信仰が本当に生きた信仰である、つまり単なる見せかけとかね、ちょっと時々ちょっと悪い意味で使って申し訳ないけど、福音の3要素を信じたので信仰を持ってますというような、その、それが本当の信仰かどうかは、その人の人生にキリストが真に片付くれる始め、その人が義の実を結びかどうかということによって確かにされるというふうにも言うことができます。ですからはっきりさせないといけないのは、私たちは行いによる義というものを、教えることはありませんけれども、新約聖書をよく読んだときに、私たちに行いによってその信仰を示すように求められていることはあるということ、その点において私たちが実際に成長していかないといけないということについては、これは無視してはいけないというふうに思います。で、この点をですね、まあちょっと丁寧にですね押さえて、ではじゃあ立法学者やパリサイ人の義っていうのは具体的にどういうものだったかというのをね、まあイエス様厳しい批判の中で述べていますけれども、それを見ていきたいというふうに思います。つまり私たちが神様を本当に喜ばせる生き方をする、それはどの義をですね、私たちは超えていかないといけないのかというのをですね、見ていきましょう。マタイの23章15節から見ていきたいと思いますね。このようにあります。災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く、そして回収者ができるとその人を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのだというふうに。パリサイ人はここでですね、意外かもしれませんけど伝道していました。まあ確かにイエス様はここでパリサイ人の、そのを非難しているんですけれども、少なくとも彼らは宣教と伝道によって回収をさせるというそういう熱意を持っていたということは、まあここで認めています。パリサイ人が一人を回収させるために海と陸を巡り歩くっていうのはどういうことですかね。私はなんか効率が悪いことなのかなと思いました。でも別の見方で言えば、一人の魂のために海と陸を越えていくその熱心さというのはね、これはそう考えると、それはパリサイ人の義というのはすごいものがあるんではないかなというふうにも言えるんではないでしょうかね。次にパリサイ人の義見てみましょう。23章の23節このようにもあります。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人。お前たちはミント、イノンド、クミンの十分の一を納めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだというふうに言っています。この十分の一ってね、私たちの、状況で考えると、まあ、11献金とかいうふうに言ったりします。でこれは私たちの信仰の中で全てのもの、私が持っている賜物も、経済的なさまざまな財産もこれは神様から与えられたものだという、そういう信仰からですね、その10分の1はこれは神様のものとしてお返しすると。決して神様が貧しいからそれを求めているということではなくて、私たちのその何ていうか信仰というかね、その形を受け取られているんだというふうに言っていると思いますね。で、 旧約聖書のモーセの律法を確かに見ると、その10分の1を捧げるということに対して規定がですね、細かく載っていますので、パリサイ人たちは、あなた方はそれを守っているというふうにイエス様は言うんです。つまり、少なくとも彼らは口先だけでなくて、実際その行動を持ってね、そのことを示していたというふうに言っています。またこの11に関してはですね、マラキ書に次のようにも書かれています。マラキ書3章の8節ですね、このように言っています。人は神のものを盗むことができるだろうが、だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうかと。十分の一と奉納物においてだということです。つまり彼らは神様を信じていると言いながら、十分の一を捧げることとか奉納物をおろそかにした、そういう姿勢の中で今このような、バビロン捕囚というね、信念が壊されて捕囚の中は歩んでいる、そういう反省に立っているということです。つまり十分の一を払わないというのは、これ律法の中では本来神様に属するものを盗んでいるんだということです。でパリサイ人はですね、そのことを理解して、これは神の契約のための義務だとして、厳格にその十分の一を行っていたというふうに言うんです。でパリサイ人を基本的にはイエス様激しく非難しましたけれども、でもその中で少なくともあなた方は十分の一を納めているという、そういう事実をですね、認めてある意味褒めているというふうに言っていますね。しかしとイエス様は言うんです。十分の一は律法の中では最も大切なことではないと。あなたたちは律法の大事な面をおろそかにしていると。それは何かというと、正義と憐れみと誠実なんだと。これがパリサイ人の問題でした。で、新約時代に生きる、異邦人クリスチャンは、律法の下にはいませんので、誰かから強制されるような形で、なんか献金というものを要求されるということはないと思いますね。聖書にから私が読み取る命令というかです、それは神様の前で各自がそれぞれ決めて喜んで捧げなさいというものです。これが原則だと思っています。ですから献金というのはですね、その私たちにとってはどういう意味があるかというと、この生ける神様は私のこの地上でのこの経済生活においても配慮してくださる方だという、そういう信仰を表すものであって、それは誰にも知られず、また誰にも称賛されない、つまり別に誰かに言うことでもなく、最も隠れたある意味信頼の印だと、神様に対してそれをされるものだということです。他にこの献金というのは、その教会を通して神の国の視野を広げるということを最優先としてですね、実際のその必要のために自らの資源を惜しめなく使うという、そういう面があると言っていてますね。で、私はですね、クリスチャンであっても、この定期的なそのなんか月定献金で私は呼んでますけど、その献金っていうのはね、些細なことだと思います。小さなことだというふうにね思います。実際私は20代からですね、クリスチャンやって10分の1してきますけど、それをもってなんかすごいなんか、信仰者だとかね、そういうふうな感じはないですね。むしろ確かにイエス様が言われたように、それはおろそかにしてはいけないけども、最優先のこと、最も大事なことではないという、その言葉にその通りだというふうに私も思います。じゃあ一方でですね、反対に私はこの自分の生活を通してね、あなたは神様を喜ばせたいので、十分の一のようなね、律法の些細な軽い事柄についてはね、私は気にしませんと。私はあなたにこの正義と、そして憐れみと、そして信仰を捧げますという人がいたらですね、それが本当に神様の前で受け入れられるかどうかは私は分かりません。 そういうのが可能かどうかですね、それは各自が決めてその生き方を決められたらいいと思います。ただ一般的に言うならばですね、この些細なこと、小さいことに忠実でなければ、より重要なことがあるに関して忠実でいるということは一般的には難しいというふうに思いますね。ですから、まず、自分はクリスチャンとして本当に生活していきたいというふうに願っている人はね、その献金ということにおいて、ね、からそこからですね、忠実に始めることをね、進めます。本当に自分に与えられている賜物、これは神様からのものなんだ、そして自分はこの教会に対して責任を持っているんだ、そういうことにおいて成長していくということは本当に、一歩一歩の積み重ねであり、そこには本当に最後に喜びの収穫というものがある、満足の収穫というものがあるというふうに私は考えています。別の箇所で、見てみましょう。パリサイ人の義というのはこのようにあります。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています、その聖書を私について証ししているのです、というふうにあります。パリサイ人は聖書をよく学んでいたということです。バイブルスタディとね、呼んでますけれども、彼らはそれに秀でたことをイエス様は認めています。彼らね、研究してただけじゃなくてね、暗唱もしていたので、ね、もう本当すごいなというふうに思いますけど、ただ問題はその聖書の言葉が彼らの血肉に染み込んでいなかったと、まあ、いうことだと思います。ですから本当のメサイアが来られた時に、メシアが来られた時に、彼らはそれを見分けることはできなかったと。まあ、聖書箇所は開きませんけど、他に、パリサイ人はですね、規律ある霊的修行とか祈りというものにも多く時間を費やしたことが書かれています。これも彼らの、行っていた義というふうに言えると思います。まあ、彼らは雄弁だったので、公の場で祈ることを好んで、実際にそれによって人々から称賛を得ていました。ですけれども問題は、彼らのそのような宗教的な行いが、彼らの義が外面的なものだったということです。伝道とか聖書研究、教え、十分の一の献金、祈り、すべてにおいて見せかけだったんだと。つまり人にはよく見られたいという、そういうことに関しては熱心だけども、見えないところで見ておられる神様の前で誠実に生きるということにおいて、おろそかにしていたんだということです。ですから、イエスも彼らを偽善者というふうに呼びました。また23章25節にこのような言葉で書いています。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている、というふうにあるんです。まあ、私たちもね、考えてみたら分かると思うんです。パリサイ人のような人がいてね、聖書の知識に富んでいる、十分の一もきっちりする、宣教で飛び回っている、これはある種のですね、敬虔さというものを帯びているように見えます。ですけれども、より深い次元の生活において本当の義に至っているかどうかは、それだけでは判断できないというものですね。外側の行い、見える行いと内側の2つが、ね、あるということを見ました。じゃあ私たちはどちらを大事にすべきでしょうか。より内面が大事であって、まあ、これらの外側の行い、このは宗教的なあれで軽視すべきだというふうには私は考えません。ただ正しく謙遜に生きて、そして人には親切して愛の人であればいいというだけで満足か、神様が本当に喜ばれるかどうか、それは私にははっきりとね、聖書からそのことでいいというふうには分かりません。パリサイ人が行っていたそのような外面的なこと、これらのこともおろそかにしてはいけないが、というその部分を私たちは受け取るべきだと思いますね。 でも逆に外面的なことは抜かりなくやっているけれども、しかし本当のそのもっと深いところの内面的なものにおいておろそかにしている。それは私たちは避けるべきであるというふうに言っていいと思います。私たちのこの全存在も精神だけじゃなくて肉体両方持っています。神様の前で清くされていくというのはただ心だけの問題ではないです。私たちの肉体も関係していることです。その両方において私たちは神の義を第一にしていきましょう。そして本当の義というのの本質というのは神様の命令というものに対して私の全存在をもって従うことだということ、私たちは心に留めていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは異邦人である私たちを召し、神の民とし、またその神の国における義を私たちにも最優先で求めるようにと命じておられると信じます。どうぞ私たちがパリサイ人の中に見るさまざま義の行いは私たちの教会生活の中においても、親しく見れる、そのような言葉からばかりでした。どうぞ私たちがそれら外面的なことにをおろそかにせず、しかしそれだけに満足することなく本当の意味で隠れて見ておられるあなたの前で誠実であり、また正しいものであり、また信仰によって生きるものとさせていてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。